東京新聞賞。人は人とつながって元気になっていく。作、土屋久子。長男の清郎は5年前脳内出血で倒れた。外資系の支社を切り盛りしバリバリ働いていた。42歳だった。会話はできるが肩麻痺で左半身が動かない。支えがなければ一人では立てないし、トイレにも行けない。障害一級、介護度5となり、人生のやり直しを余儀なくされた。2年半の病院暮らしを経て、居宅介護の生活に切り替えた。そして、ホームヘルパーのトシヤ君と出会った。トシヤ君が清郎に尋ねた。清郎さん、僕のこと、なんて呼びますか？少しの間があってから、トシヤン。あはは、トシヤンか。それがいい。若者同士の気やすいやりとりがこの時から始まった。清郎は3、4分前の出来事も忘れてしまう、高次脳機能障害を持っているが、トシヤ君の名前は早く覚えた。今年37歳のトシヤンはアメリカ留学の経験があり、ギターやウクレレも弾く。利用者の間を洒落た自転車で駆け巡る日々だが、彼の言葉から介護への姿勢が見える。俺、障害のある人や介護の必要な人を特別な人だとは思ってないんです。ただ、困ってる人をちょっと後押しすれば、その人が一人でできることがたくさんあるんじゃないかって思うんですよ。車椅子の清郎が電車でトシヤンと新宿まで出かけた時のことだ。駅員が付き添いのトシヤンに行き先を聞く。彼はわざと聞こえないふりをして携帯を打っている。すると駅員は初めて清郎に聞く。そして、あ、この人喋れるんだ、と気づく。はじめ、障害者が来たという顔をする駅員も、何回か行くうちに、あの人が来た、と覚えてくれる。こうやって、少しずつ障害を持つ人と他の人がつながっていくと、トシヤンは言う。一般に、障害者というくくり方でしか見られなかった人が、やっと顔を持った個人として認識されるようになる。そんな当たり前のことをトシヤンに言われて初めて気づき、バリアは人の心の中にこそ立ちふさがっているのだと分かった。二人の年齢差は10歳で清郎が上だが、音楽とアメリカという共通項があり、つながりは深まっていった。倒れる前の清郎は、仕事の合間を縫ってフィリピンの孤児を支えるボランティアグループで活動し、ゴスペルのバックでギターを弾いていた。アメリカに音楽学校仲間をよく訪ねてもいた。今も時折音楽やアメリカの話をするのだが、清郎の話しぶりはポツリポツリで、会話はピンポン玉のようには流れない。会話には間が空き、聞く側はひたすら待つ。いつも注意深く耳を傾けているトシヤンは、これぞというきっかけをつかみ、会話は緩やかに進んでいく。初夏のある日、清郎はトシヤンと一緒にカレーを食べに出かけた。普通なら15分ほどの距離を、清郎は1時間以上かけて車椅子を漕いだ。移動するより休む方が長かったようだが、トシヤンは我慢強く付き合ってくれた。立ち止まって休むときは、寄ってくる顔を二人で教え合って、パンパン叩きながら進みましたよ。こう話す笑顔には、熱いハートで相手とつながり、その場を楽しむ彼の人柄がにじみ出ている。居宅介護の生活が始まって以来、清郎は週2回の訪問入浴を受けていた。室内にバスタブが持ち込まれ、 自分の部屋が浴室に早変わりする。お湯の中に寝そべり、ビートルズを聴きながら体を洗ってもらう。まるで王様のようだ。私服の時であるはずなのだが、入浴後10分も経たないうちに入浴のことをすっかり忘れてしまう。すべてをスタッフに委ねることは記憶に残らないのだろうか。体の感覚なら間違いなく記憶に残ると思っていた私には衝撃だった。そんな時、トシアンが切り出した。セイロさんに自宅の風呂場でシャワー入浴をしてもらいましょう。身長178センチ、体重75キロ。この大男をバリアフリーではない風呂にどうやって入れるのか。廊下と浴室の間には段差があり、入り口も狭い。コンパクトな団地だ。不可能だと誰もが思っていた。そこをトシアンの熱意が突破した。ヘルパーとして聖郎の日頃の動作を観察し、熟知した上での提案だった。もともとシャワーが大好きな聖郎もすごくやる気を見せた。後ろから支えられた聖郎は、右手で壁際の柱をしっかり掴んで立ち、不自由な左足を軸にして入り口の敷居をまたいだ。あえてシャワー用の椅子をやめて、浴槽の蓋の上に聖郎が座る。いつもはぐらついていた上半身がピタッと決まった。胸をピンと張って安定している。右手だけでスポンジに石鹸をつけ、体をゴシゴシこすり、お湯をジャージャー頭にかけて洗う。すべて右手一本でこなした。入浴の後、トシアンはメガネを外し、汗を拭いながら言った。聖郎さんってすごく工夫するんですよ。シャワーの蛇口が床に落ちてしまうと、ホースを根元から手繰り寄せ、口に加えて引き寄せる。お尻を拭くために乾いたタオルを手渡すと、立ち上がって拭けないから、尻の下にタオルを敷いて左右に腰を振るんです。俺、涙出そう。拭き取る汗には涙が混じっているようだった。そしてついに、その日のシャワー入浴は、聖郎の記憶にしっかり残った。トシアンはしみじみ言う。介護って作業みたいにする人が意外と多いんですよ。介護する側には、自分で決めた手順通りにやると効率がいいし楽なんです。でも、手間暇がかかっても、介護って本当は人と人とのコミュニケーションなんですよね。彼の中には、介護する側とされる側という垣根はない。この5年間に、トシアンをはじめ、介護の分野でたくさんの人に出会った。ケアマネージャー、リハビリクリニック、ケアセンターのスタッフ、地域の福祉担当者などに支えられて、一歩ずつ踏みしめて歩くうちに、私にも明日は開かれているなと信じる勇気が湧いてきた。独身男を介護する70代の両親は、自分たちの加齢との戦いもあるが、新しいつながりの中で元気をもらい乗り切ってこられた。さらに大きな発見があった。不幸と思われた出来事が家族全員を一つに引き寄せ、かつてなかった固い絆を作り上げたのだ。倒れる前の聖郎は、過酷なビジネスの世界でガンガンに鎧を着て、自分にも他人にも厳しく生きていた。優しさを失い、自己中心になりがちで、妹や弟にも避けられていたが、障害を持つ身となった今は、思いやりのある本来の姿に戻った。ちょっとした世話にも、ありがとう、と言い、私がくしゃみをしても、大丈夫?と気遣い、時には、お父さんとお母さんの子供に生まれて、僕は幸せだ、と泣くこともある。妹や弟も、兄を気遣い、仕事を休んでたびたび訪れ、聖郎を囲んで、笑ったり、 共に悩んだりしながら、家族が深く強くつながっていった。今私は立ち止まり、心の中の万華鏡を覗いてみる。介護職の人たちを含め、支えてくれる様々な人たちの顔がキラキラと輝く。トシアンは中でもひときわ強く光を放ち、聖郎の笑顔もそこにある。万華鏡の中はなんと豊穣で安らぎのある世界だろう。私はふーっと深く息を吸い込み、また歩き始める。